ラジオ
盛況ラボ。
皆さんこんにちは。この番組は私たち記者が盛況新聞の魅力をお伝えしていく番組です。メインパーソナリティの盛況新聞報道局ナビの助と、
皆さんこんにちは、報道局トムさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、前回前々回とですね、はい、未来アクションフェスについてやっておりますので、
そうですね、
ちょっと最近あったですねペーパーレスここまで来たか的な話をしたいんですけども、
教えてください。
ちょっとこの前引っ越しをちょっと私しまして。
引っ越しされたんですね、
はい、でいろいろこのいらないものとかですね、ちょっと、はい、リサイクルできるものを中古のリサイクルショップみたいなところに持ってって、いろいろ手続きするんですけど、はい、最後はなんか紙一切使わずに、なんかこうなんですかね、タブレットにこう自分の名前サインして終わるんですよね。その時に書いた名前がめちゃくちゃ下手くそで、
あ
れ俺こんな名前お、あで、まあ、ちょっと名前書き終えたら、もう店員さんが、はい、はい、ありがとうございます、以上ですみたいに終わってしまって、あ、ペーパーレスすごいということで、何の着地点を見出せないお話をさせていただきました。ありがとうございます。
スタジオは今笑いに包まれてます。
全然入ってないですよね。, , , 笑いの声一つも入ってないんですけれども、ということで、そんなお話をですね、
はい、
未来アクションフェスの、続きという感じで、前回前々回はですね、西方青年部長ですね、はい、SGI ユースの西方さんとお呼びしたりしながらですね、
そうですね、ちょっと新鮮でしたね、
はい、新鮮でした、
はいはい、
緊張しました、
緊張しました、はい、そしてジェニュインの徳田裕樹さんからも、ジェンダーと核兵器についてさまざまな視点でお話を伺い、語り合うことができましたね、
はい、もうとても勉強になりましたね。
そうですね、
はい、
こちらの回がですね、なんと Spotify のこのトップポッドキャストランキングで、
はい、
35位になりました。
それは 何中の35位？
これはただの35位じゃなくて、
はい、
500万番組中の35位なんですよ、
はい、500万番組中の35位ですね、
はい、今 Spotify にはそれくらいの番組があるそうで、
はい、
そのうちの35位なんで、結構上位じゃないかなって。
ありがとうございます。
本当に聞いてくださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、ではそんな、はい、いつも支えてくださっているリスナーの皆さんからですね、
はい、
前回 の反響の声をいただいておりますので、ここで紹介したいと思います。
はい、いくつか抜粋してのご紹介になりますが、ご紹介しないものもすべて拝見し、嬉しい気持ちになっております。いつも本当にありがとうございます。
では、ラジオネームコアラさんからいただきました。
ありがとうございます、
はい、前回の放送ですね、前後編を聞いて感激しました。青年のすごい取り組みをされているのがよくわかりました。私は4人子供がいます。みな成人していますが、このような話をどうやって伝えたらいいのか悩んでいました。とにかくこのラジオを聞いてみてと話します。素晴らしい番組ありがとうございました、ということでいただきました。
ありがとうございます。続いてラジオネームリムスワットさんからいただきました。通勤電車の中でいつも聞いています。盛況ラボが大好きです。毎日聞きたいぐらい大好きです。マレーシアの地より大応援します、とのことで、
ありがとうございます。
マレーシアから感想いただきました。
すごいですね、マレーシアの通勤電車の中ってことですね、
はい、嬉しいですね。
ありがとうございます。
テレマカシ
ーなんて、
マレーシアの言葉でありがとうです。ありがとうございます。
もっと勉強します。ありがとうございます。ということで、さまざまリスナーの皆さんから、感想いただいております。本当にありがとうございます。前回前々回はですね、ちょっとおさらいをさせていただきますと、
はい、
本年2024年の9月に国連未来サミットが行われると。で、そこに向けてこの未来アクションフェスをですね、日本のこの青年の声をこう集めていこうということで、実行委員会が立ち上がりまして、
うん、
いろんな団体の皆さんが、活動されていると。で、その中で、大きくですね、2つ柱がありました、
はい、
核兵器の廃絶と、この気候変動に対する、うん、この課題解決ですね、それが大きな2つのテーマということで、青年意識調査というものも、この未来アクションフェスに向けて、行っておりました。
はい、多くの方がご回答されたのではないかと思います。
はい、そちらの意識調査も締め切りまして、いよいよ今月ですね、未来アクションフェスが、国立競技場で行われるということで、
はい、
国連関係者にですね、この皆さんに意識調査していただいた、その声が届くということで、
すごいですよね、
非常にスケールの大きな話になっております。
はい、3月24日国立競技場で行われる未来アクションフェス、前回はですね、こちらのフェスからですね、核兵器の問題について語り合ってきたんですけれども、今回はもう一つの柱、気候危機についてお話ししていきたいと思います。
はい、ということで今回もスペシャルなゲストをお呼びいたしました。
はい、 グリーンピースジャパンの小池博隆さん、そして SGI ユースの大串博子さんです。
ようこそ。
よろしくお願いします。
ようこそお越しくださいました。
嬉しいですね。
こちらの謎空間にようこそ。ありがとうございます。
ナビノスケさんとトメさんに会っちゃって、はい、ちょっとリスナーとしてはゾクゾクしてます。
いや恐縮です。
ありがとうございます。ムズムズしております。ありがとうございます、はい、
それではまずお二人のプロフィールをご紹介していきたいと思います。小池博隆さんは1994年京都府生まれ、2016年神戸大学を卒業し、2018年スウェーデンのルンド大学大学院修士課程を修了。この間、持続可能な社会に向けたジャパンユースプラットフォームを設立。また子どもと若者の国連メジャーグループ国際コーディネーターを務め、その後も地球環境戦略研究機関 IGES 政策研究員、国連アジア太平洋経済社会委員会 UNESCAP プログラムマネジメントコンサルタントを歴任。2022年からはグリーンピースジャパンシニア政策障害担当を務めていらっしゃいます。
かっこいいですね。
かっこいいですね。
はい、
なんかいろんな横文字がたくさん出てきて
すいません。
すごいです。
横文字ばかりですいません。
続いて大串博子さんです。東京都ご出身、創価大学工学部環境共生工学科卒業です。大学では化学工学、これは化学の化学ですね、をご専攻され、生ゴミを燃やしてクリーンエネルギーを取る研究をされていたと初めて伺いましたね。現在は創価学会の女性部主任部長、 SGI ユース、こちらは国連と連携する NGO である SGI 創価学会インターナショナルの平和活動を推進する青年世代の総称、これの共同代表を務めていらっしゃいます。
はい、ということでそんなスペシャルのお二人に来ていただきました。改めてようこそお越しくださいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
気候危機ということで、未来アクションフェスの大きな柱の一つとして掲げているわけですけれども、ちょっとそこについてですね、ちょっとググッと深掘りしながらお話を伺っていきたいと思います。ということで長らくお待たせしました、ナビちゃん、今回のテーマお願いします。
はい、今回のテーマはこちら、未来アクションフェスへ気候危機について考えよう前編。
よいしょ
よいしょ、
やっとテーマに入ってまいりましたっていう感じで、はい、お待たせしました。はい、あのお二人ともね、ちょっと黙っていただく時間が長くて申し訳ありません。さあ、ということで、じゃあ気候危機ですね、まあ、そもそもこれってどういうことだったっけっていうことをですね、ちょっとリスナーにも、皆さんにも確認していただくような形で、お話を伺っていければと思っております。じゃあまず、じゃあ小池さんにも早速聞いちゃっていいでしょうか。
はい、ありがとうございます。あの大変振り返ってみると一体何なのかっていうのは良い質問だと思います。あのもちろん基本的にはですね、地球温暖化がベースです。産業革命期からどれぐらい、まあ、平均気温が上がっているのかというところで、それが地球環境全体に及ぼす影響、まあ、それが本当に現在危機的であるというところが、まず今我々が気候危機とこの事態を呼んでいるところのポイントなんじゃないかなというふうに思っています。我々の生活の中でも多分感じ始めてきたことかなというふうには思いますが、夏が暑かったり暑すぎたり、
ね、暑すぎますよね。
でこの今年、去年の夏がまあ今までで一番暑かった夏となりましたが、もしかしたら一番涼しかった夏となるかもしれないと。
もっとどんどん暑くなるっていうことですね。
そうですとも言われてますし、私はあのスキーヤーなので雪が非常に重要なんですけれども、あの冬がどんどん少なくなってきてシーズンの期間が減ってるというのは、あの特にそういうスポーツをやってる方だとご存知なのかなとも思います。そういう意味でいろんなところで影響が私たちの身近なところにも出てきてるというところかなと思います。
今地球沸騰化っていう言葉もあるっていうふうに今回この勉強する中で知ったんですけれども、やっぱ気候危機の原因っていうと具体的に何が挙げられるんでしょうか。
はい、あの巷ではですね、いろんなことを当然言われるんですけれども、はい、基本的にはあの人類の活動がこの地球温暖化の主因であるというふうに、もうすでに世界的にも科学者の間で合意されているというところになります。
そうなんですね。
はい、やはり産業革命以降ですね、あの私たちの生活水準はガンガン向上してまいりましたが、 それをこう可能にしたのはやはり石炭、石油と、そういわゆる化石燃料を中心としたものがこの人間生活を支えてきているわけですけれども、まさしくそれがこの我々の生活を危機に追いやってると、その生活を脅かしているというところがやはり重要なところかなと思います。
そうなんですね。
なんかこういろんな予測だったりとか、あの数字とかもたくさん出てると思うんですけれども、なんかこう小池さんがやっぱこれは結構本当危機的状況だなっていうふうに感じるものって、こうなんか特になんか特筆するものってなんかありますでしょうか。
はい、ありがとうございます。あのそもそもですね、パリ協定といって世界全体でこの、はい、地球温暖化を食い止めようというところで各国取り組みをしているわけですけれども、その中では、まあ、最低でも2度、そして 1.5 度以内にこの地球の平均気温の上昇を抑えようというところを目指しているわけですけれども、すで、うん、にですね1度を超えて 1.2、1.3 まで来ているというのが最近のデータになります。そうするとこの 1.5 度までにはですね 0.3 程度しか残っていないというところは、まさしく危機的な状況なのかなというふうに感じています。
なるほど。これはもうなんていうか、こう時間的猶予も本当に限られてきたっていう感覚ですか。
そうですね、あのこう2050年ネットゼロ、まあ、ゼロにしましょうってことを例えば日本も掲げているわけですけれども、うん、1.5 度目標との関係で言うとですね、2030年までの期間が非常に重要で、この2020年から2030年を、まあ、決定的に重要な10年間と呼んでいたわけですけれども、まあ、そのもう半分まで来てしまいましたが、
そうですよね、2024年です。
結果を見るとあれ全然足りてないんじゃないかというところですし、今世界中でまあ2030年までの排出削減計画というのが出てますが、それを足し合わせてもですね、このままいくと 2.7 度上昇しちゃうと。
目標は 1.5 度なのに、
もうはるか彼方まで上がっていくということで、これがまあ2050年までの目標を全部達成すると 1.7 までになるよというのが国際エネルギー機関などでまあ試算しているところなんですけれども、ここに大きなギャップがありますと。あれ 2.7 とその 1.7 なんでこうなっちゃうのかというと、やはりその2050年だとまあ政権もねどうなるか分かりませんし、各国どういう技術があるかも分かんないので、まあやっぱ野心的なことを言えるわけですけれども、2030年までやっぱ目の前なので、そこに向けては皆さんそれなりに目標が低いと。その結果として、こう一番重要な目標値である2030年まででそこまでしか減らないと。そしてそれは 2.7 度までいっちゃうよというところが、あの大きなギャップ、目標と現状のギャップになるというとかなと思います。
ネットゼロって今初めて聞いた言葉なんですけど、どういった意味なんでしょうか。
はい、これは出す温室効果ガスと、まあ、森林等で吸収される温室効果ガスが、まあ、プラスマイナス正味ゼロになるというような状態のことを指します。
まあ、ちょっとね具体的な数字も挙げていただきましたけど、まあ、本当にこうやって言っていただかないと、なんかもういよいよやばいとこまで来てますよっていう危機感がちょっとなかなか感じれないなっていうふうにもちょっと今思いましたね。はい、大口さんはなんかそういう今小池さんがおっしゃったようなこととかって、まあなんか会議の場とかではなんかそういうふうになんかお話になったりするんですか。
そうですね、私がまあ、結構衝撃を受けているのは、まあ、これちょっと小池さんに合ってるかどうか聞きたいということもあるんですけれども、あのなんか今日本ではまあ夏が暑いとかっていうところで自分に関わることへの実感って強いと思うんですけど、世界に目を向けるとやっぱりこの気候変動の問題で洪水とか干ばつが起こって自分の住むところさえ奪われるっていう、まあ、その住むところを変えなきゃいけないっていうようなことも多く発生する。例えば2050年までに2億1600万人にがそういう住むところを失うじゃないかっていうふうに言われている。これって本当ですかね、小池さん。
ありがとうございます。あのその問題は逆に言うとすでに起きているというのはあります。はい、で現在例えばオーストラリアはこの気候難民とも呼ばれる方々ですね、つまり家、まあ、自分の村が沈んだとか 自分の国が沈んだみたいな方がいらっしゃるわけなので、その方々をまあ受け入れるためのビザなんかも新しく新設をしたというふうなニュースもありました。なのでそのこう、まあ、日本ですと、ね、その多くの方にとってはまあ、あくまで気候 の温度の話だとかいうとこですけれども、でまた一部の方にとっては特に台風被害なんかも激化してきているというのはあるかもしれませんが、世界に目を向けると特に貧しい地域においてはまさしく明日の話というところはいくらでもあるというのが現状です。
なるほど。
やっぱりもう、ね、本当にもう今リアルタイムで危機に瀕している方がいらっしゃると思うと、本当に私たちも普段、まあ、日本はやっぱ比較的何不自由なく生活できてますけれど、やっぱりこの気候危機のため、この解決のために何かしていきたいっていう、そういう思いの方っていうのは本当にたくさん日本にもいらっしゃると思うんですけれども、まあ、実際この何て言うんですかね、何から始めていけばいいかとか、まあ、具体的に、まあどまあ、小さくてもどんなことができるんだっていうことを考えますと、何かこう、まあ、チャレンジしていきやすいものとか、何かこうリスナーの方にですね、こういうことやっていったらいいんじゃないかみたいなことをもしアドバイスするとしたら、なんかどんなものが挙げられますか。
はい、じゃあ先に一つ大事な前提としては、格差の問題を忘れてはいけないかなと思っています。
はい、
でというのもですね、国際協力 NGO オックスファムによると、世界で、まあ、上位1割 10% ですねが世界全体の排出量の 50% に責任があると。でそうなんです。でその中でも特にですね、一番、まあ、リッチな、一番お金持ちな 1% が世界で最も貧しい人々 50% と同じ排出量を出しているというような研究というかデータも出ています。でこれを踏まえるとですね、もちろん一人一人の行動も大変大事ですし、でその話もできればしたいと思っておりますが、
はい、
まずやはりそこを踏まえたいなというふうに思ってまして、というのもそうなってくると、やっぱじゃあどこが減らされるべきなのかとか、誰が減らすべきなのかっていう、そのもより具体的かつ中身のその伴って実際に効果のある議論ができるかなと思ってまして、で実際に日本でもですね、当然ホームレスの方もいらっしゃれば高い給与をもらっていたり資産を持っていたりしてですね、まあ、不自由なく、そして大変自由に生活をされている方もいるというところで、それをまあ日本全体で平均すると、もちろん世界全体での排出量の中でもトップに出てくるわけですけれど、トップというかその上の方に出てくるわけですけれども、必ずしもですね、その全ての人が平等に責任を持っているわけではないというのは重要な点かなというふうには思っています。なのでだからこそですね、やっぱシステムを変えていく、今こういう社会になっちゃってるのはなんでだろうというところを問っていくっていうのは大事なのかなというふうには思っています。
それが気候正義っていうことのお話になるんでしょうか。
はい、まさしくこれって正義の問題なんですよね。でこの気候変動って一番影響を出していない人が一番影響を受けるという形になってますし、これは今の世代もそうですけれども、将来世代と現世代というところでもそうですし、逆に言うとこれからの世代はですね、まあ、グリーンな経済にしていかなきゃいけないというところで、まあ、頑張らなきゃいけないわけですけれども、これまで化石燃料をまあ取りやすいところでどんどん取って燃やして生活してきた世代に比べれば今の世代は大変ですし、その次の世代、さらに将来世代はこの気候変動の結果より厳しくなった世界の中で生きていかなきゃいけないというところで見ると、その責任と被害というか結果のギャップがいろんな方向にあるというところは、やはり正義の問題として重要ですし、忘れてはならないポイントだなと思っています。
勉強になります。今回青年意識調査で設問の中で気候難民、気候正義という言葉を聞いたことがありますかで、私どちらもないにチェックしたんですけれども、その
正直です
良かったのであれだったんですけど、今すごい深く学ぶことができました。気候正義って責任の所在が、
そうですね、
なあなあにならないっていうことなんだなって今分かりました。
そういう意味ではなんかこの、まあ、なんですかね、罪悪感っていうか、なんかそういうこの懲罰意識みたいなものは、まあ、そんなにこうなんていうか持っ つ必要はないのかもしれないですけど、
ね、
逆に言うとその私たち一人一人のこの、まあ、節約できるとか節水だ節電だみたいなことっていうのが、まあ、本当小さなことじゃなくて、まあ、私たちが結構使ってんだよなという意識に立てば、私たちの生活を本当少しでも変えることで、その力がまあだんだんこう大きくなって、まあ、地球規模で見たら結構いい効果になるかもしれないみたいな風に、まあ、意識がちょっと変わるだけでも大事なことなのかなっていうふうに今小池さんのお話を伺ってて思いました。
はい、やっぱ意識変えていくっていうのは非常に重要だと思います。でそれは単純にその消費行動だけじゃなくて、多分いろんなところに出てくるんじゃないかなと思っていて、やはりそういう意識がこう出てきて、例えばじゃあ気候正義の問題に関心が出て、じゃあ それで被害を受けている人たちとまあ連帯の意識も出てきて、じゃあそういう中で普段の買い物ももちろん、じゃあ例えばネットゼロを目指しているカーボンニュートラルな企業から買うだけじゃなくって、もちろんその中で見ていかないといけないのは、そのサプライチェーン、つまり製造しているところとか、パーツを作っているところとか、原材料を調達しているところで人権被害がないかとかですね、そういうところにも当然意識が少しずつ及んでくるんじゃないかなと思いますし、そうするとですね、自分たちが選んでいる、まあ、地域の政治家や国会のまあ、議員もですね、自分たちの投票行動の結果、まあ、選ばれている人たちが、まあ、今の日本の意思決定をしているわけですけれども、彼らが本当に私たちのまあ価値とか考えとかって代表しますかっていうところまで意識が及んでくるとですね、大きな変化につながるんじゃないかと思いますし、それこそある意味本来あるべき民主主義の形なんじゃないかなとも思います。
もう一つのことからまあ広がっていくと、まあ、そのただこの生活習慣変えるだけじゃなくて、だんだんその大きな変化につながっていくんだっていうことですね。
はい、
いやなるほど。大串さんはなんかその上でご自分にできることですとか、まあ、なんかその今回の実行委員会にこの加わっていろいろ会議を重ねる中で、まあ、なんかさらにこう意識がなんか変わったようなこととかってなんかありますか？
そうですね、なんか今本当に小池さんもお話ししてくださったようなことを、やっぱりまず知るだけでも全然意識が変わりますよね。
そうですね、
だしやっぱりいろんな問題が複雑に絡み合っているということもやっぱり同時に知れる、やっぱりそうやってまずやっぱりこの事実とか現実を知るっていうところから全部始まるのかなっていうのはやっぱり改めて思いますね。この未来アクションフェスをやるっていう風になって、そこのテーマの一つが気候危機であるっていう風になって、こういう意識調査もやった、初めて聞く言葉があった、やっぱりまさにそういう知るきっかけになっているっていうことが、やっぱり今回未来アクションフェスをまあ、やろうとなったやっぱり大きな意義を果たしているようにも感じています。その上であと、まあ、自分でできることっていうところでは、国連もまずやれる10の行動っていうことで、アクトナウっていうのを、まあ、あるんですよね、まあ、ホームページとかで出てるんですけど、例えば家庭で節電をしましょうとかから始まって、でもその中でも10個あるうちの10個目っていうのは声を上げようっていうことで締めくくられていて、まさに隣にいる人とか友人とかとこういう問題について話してみよう、またそういう政治家だったりとか何か意思決定権を持ってる人、行動 あの政策決定権を持ってる人とかに言ってみようっていうふうなことも10個の行動のうちの最後の10個目に書いてあって、やっぱりそれ大事だなっていうふうに思って、まずはそうやってなんか意識を変えるっていうところでは、近くの人にと話してみる、またこういう未来アクションフェスとかでもうこの声をもう結集させてですね、一人一人の声だと小さいかもしれないけど、もうみんなで大きな一つの塊になって、大きな声ドンともうどっかに届けてみようよみたいなこともすごく大きな意味があることかなというふうには思っている感じです。
やっぱ地球温暖化って、まあ、結構、まあ、本当に我々世代としてはまあ長らくずっと言われてた問題だと思うんですけど、まあ、そういう大変だ大変だっていうことだけじゃなくて、じゃあもういよいよ行動に起こそうじゃないかっていう、まあ、その一つのチャンスが、まあ、この未来アクションフェスになるっていくのかなというふうに思いました。
はい、
アクトナウですね。
アクトナウ、
アクトナウ、
アクトナウ
大事
ですね、まあ、今すぐっていうことですよね。
そうです、自分にできる今すぐできる行動が書かれてますので、
ちょっとチェックしてみたいです ね。
じゃあリスナーの皆さんも
一緒に調べてみましょう。
今リスナーの皆さんもって言ってアクトナウって言うのかなと思ったら一緒に調べてみましょう。おおみたいな、言わなかったんだと思って。
アクトナウだったちょっと今振り見せたな、
大丈夫です大丈夫です、はい、ということで、はい、じゃあ、まあ、本当に簡単ですけれども、今未来アクションフェイスにつながるですね、まあ、気候危機 の課題等について、小池さん小口さんから伺いました。後編の方で、もう少しこの深いところでお話を伺っていきたいと思います。
はい、番組では皆さんの感想をメールで受け付けています。メールアドレスはすべて小文字でlab@seikyo-np.jp です。感想だけでなく、今後取り上げてほしい話題などもあればどしどし送ってください。今回の未来アクションフェスについてのこともね、ぜひ言っていただきましたら、ね、はい、おつなげしますのでぜひ送ってください、はい、ラジオネームも大歓迎です。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。今回は未来アクションフェス実行委員会から小池さん大口さんをお迎えして、ナビの助と
トムさんがお送りしました。
さようなら。
次回もお楽しみに。